横尾美穂です。
山田瑞希です。
牧野雅人です。
今夜も始まりましたインディーズナイト、 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第3週目は声優横尾美穂と、
同じく声優山田瑞希と、
俳優牧野雅人がお送りします。
はい、
はい、
ということでですね、
うんうん、
年度が変わり、
はいはい、
さらに私たち第3週目もスタートしました。
そうですね、はい、おめでたい。
おめでたいですね。
新メンバーとしてね。
そうですね、うん、牧野さんはね前回からですけども、う
ん、なんだなんだ
え
いや今今回はフレッシュだから。
そう、
フレッシュだから、だから、
心もね心機一転してるから。
ああ、
そうそうそう、
なるほど。
そうそう、
じゃあこの3人でね、
う
ん、フレッシュに頑張っていきたいと思いますね。
はい、
はい、それでは本日のメニューをご紹介します。山田さんお願いします。
はい、かしこまりました。本日のメニューは新メンバーの自己紹介、横尾美穂の気まぐれボックス、神様のお悩み相談と盛りだくさんでお送りします。
はい、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。はい、ということですね、年度も変わりまして、
はい、
私たちの新しい新インディーズナイト3週目がスタートしました。
イエーイ、イエーイ。
あれ、横尾さん緊張してます？
え、緊張？
硬くないですか？
え、本当ですか？
うん、
緊張しますよ。
緊張します、緊張します。
そうですよ、
うんうん、
はるみさんから引き継ぎ、
うん、
いや、そりゃ牧野さんはですね、
ええ、
やってたから。
そう、牧野さん今やってるから。
そうですよね、いやそこはだから私もちょっと大船に乗ったつもりで、うん、牧野さんにちょっと助けを求めていきたいなって思いつつ、
期待してますから本当お願いしますよ牧野さん
俺頼みかいや
でもそれはもう経験値が終わりなのでですね、
そうそうそう、
その辺は私たちもね、
そう、引っ張っててもらえるとね。
そうだね、
ね、
そこら辺は、そこら辺っていうか、まあ頑張って僕がね引っ張っていきますもちろんですよそれは、
でもですね、そう、せっかく新しい3人になったんで、
はい、
もう楽しくフレッシュにですね、
そうだね、
楽しんでいきたいですよね、
うん、
山田さん、
はい、
山田さん緊張してますか？
緊張してる
緊張しますよね。
緊張する、頑張る。
そうですよね、頑張る。
3人で頑張っていきましょう。
そうですよ、
うん、
ね、牧野さんなんですか、
また来るんだオッケー。
はい、じゃあ頑張っていきましょうね。
はいはい、はい、で、まあ今日はやっぱりこの新メンバーっていうことで、
うん、
やっぱ知らない人もっていうか知らないところから始まると思いますので
そうですね、
ということでですね、まあ新メンバーを知ってほしいっていうことで、
ほう、
はい、
自己紹介の方をやっていきましょうか。
お、そうですね、
名付けて新スタート自己紹介のコーナー、
イエーイ
まんまかってな。
わかりやすくていいんじゃないですかね。
うんうんうん、
まあ、最初が漢字だから。
そう、
最初が漢字だな。うん。ということでね、
はい、
やっぱりここは、横尾さんから、
お、
お、
私ですか。
いってみましょうか。
はい。
うん、
私は声優をやっております。横尾美穂と申します。うん、ですね、現在はアーズプランニングに所属しております。
はいはい。
うん、
でもですね、アーズプランニングに所属する前は、
うん、
声優の三谷裕司さんが主催されている劇団アルトアイゴというところに入っていまして、研究生として入ってたんですけど、でそこで舞台役者として4年間やりましたね。
あ、結構長く。
あ、そうなんですよ。でそこから去年の夏にですね、ちょっと対談いたしまして、そこからアーズプランニングの方に所属したという形になっております。
へー、
はい。
ってことは、そのアーズプランニングさんと出会ったきっかけとかっていうのはあるんですか？あ、
きっかけがですね、それも劇団の先輩の紹介だったんですよ。
劇団の先輩。
そうなんですよ。つながりましたね。劇団に4年間いて、でその先輩がですね、うん、私が辞めるということを聞いてですね、
はい、
あの心配してくださったのかあの、うん、紹介していただきまして、
あ、
はい、ありがたいことに。
すごいつながりだよ。
本当にありがたいですね。どうしようかと思ってましたもん。
どうしようかと思ってました。
結構見切り発車だった
そうですね。どうしようかなって思っちゃって
る。きっかけはあったんですよね。その、あ、ちょっと踏ん切りつけようかなっていうきっかけはあったんですよね。
う
ん、
そうですね。声優、もともとなりたかったので、
はいはいはい、
で声優になるためには、うん、じゃあまず、体で演技ができなきゃダメだなって思って、でそういう理由で劇団に所属したんですけど、はい、
うんうん、
なんかそろそろ、声の仕事をやりたいなっていう風にやりたいなっつって、あのできるものかって言われたらそういうわけじゃないと思うんですけど、まあ、とりあえずなんか行動を起こしたかったんですよ。声優になるためにはどうしたらいいかっていうのを、でそれ行動を起こす前の前段階として、うん、じゃあちょっと劇団から離れてみようかなっていう風に思った。本当に単純な理由です。もう見切り発車、本当にその通りだと思います、う
ん、いやだけどすごいよ、やっぱり
気持ちで動いちゃう、うん、
でもそれによって要はその先輩から、まあ、目をかけてもらって、
うん、はい、
でアーズプランニングに所属して、
はい、
所属して、で結果的に声優っていう立場にはなったってことですよね。
そうですね、うん、ラジオとかやらせてもらって、うん、本当にありがたいなっていう風に周りに支えられてるなって思いつつ生きております、うんうん、今日この頃
幸せ者が、
うん、じゃあそういう牧野さんじゃなかった、
山田さんに
しよう。山田さんしよう。
あれ、俺でよかった。
山田さん、だって牧野さんはやっぱ前回いらっしゃるんで、新しい、まあまあまあ、新メンバーの山田さんにし
よう。わかりました。
じゃあ山田さんお願いします。
はい、山田瑞希、静岡県御殿場市から来た26歳です。
お
出身大事、うん。19歳で上京して、7年間新聞配達をしながら、声優夢見て勉強してきました。
はい、
新聞配達
あミス。でその後ね、今年からちょっと職を変えて声優養成所に入り、はいはい、あの夢の実現をねより具体的にするために頑張っていこうかなと。そしたらそんな時にね、あの前回のパーソナリティの北山さん、北さんと友人でね、ちょっとゲストに来てみないって呼んでいただいて、
はいはいはい、
そっからの縁、
山田さんもつながってるということですね。繋がってるの。
北さんには足を向けて寝られないよね。
でどこに住んでるか分かってるんですか？
分かんない。
じゃあ向けてる可能性ありますよ。
確かに。
あ、やばい。じゃあどうしようかな。
立って寝る。
あ、だけど下にいることもある。
あ、下にいる。え、地下に住んでる。
どういうこと？
それはその北山さんの扱いが。
いや、北さんのおかげで本当こうやって、うん、ラジオの場にね呼んでもらえて、
はい、
本当ありがたい。でこれもね聞いてもらえたら嬉しいなと思って。
はいはいはいはい。
あ、そういえば牧野さん、
はい、
北さんとやってたんだけど、はい、ラジオやってる時の北さんってどんな感じでした？
ラジオやってる時の北山さんですか？とりあえずなんかもうやりたいやりたいっていう欲が、まあ、結構出てる人なんですけど、それがうまくこう、うん、なんていうんですかね、表現できなかったりとか、でも伝えたいって気持ちが出るから、やっぱりその言葉で乗せられない時ってやっぱり体の動きが出るわけじゃないですか、
はい、
だからそのね、声のそのラジオ、リスナーさんからは見えないけど、その僕らから、そのラジオのリスナーかん、なんて言えばいいんだろうな。僕らから見る風景は、要はこう、手を動かすっていうのが、あの人の癖だったんですよ。
うんうんうん、
だから、まあ、僕はそれ見ながら、あ、また潮招きしてるって思ってながらやってたんですよね。必ず喋るときに、あの人テンション上がると、左手かな右手だどっちか忘れましたけど、こう動かすんですよね。
あ、ゲスト行った時も動いてました、そういえば。
あ、そうなんですね。
うん、動いてました。結構、くねくね。
結構。
あれですね。もうなんか気持ちよりも体が動いちゃうみたいな。
あ、牧野さん結構見てますね。
まあそこら
辺。ちょっとそういう牧野さん、ちょっと新しくなってどうなんですか？
鳥ですよ、鳥。
あ、新しくなって、あ、まあじゃあ僕の。
自己紹介的な、
はい。僕の方の自己紹介。じゃあ、やらせていただきます。
はい。
はい、
まあ知ってる人は知ってると思うんですけども、まあそのサードメンバーね、サードメンバーとして2年目を迎えることができました。
はい。
まあ、そして、僕の、その、前回はその、前回っていうかその前の旧メンバーの時は、コーナーアシスタントっていう立場だったんですが、うん、今はそのパーソナリティという、ちょっと上がって、
昇格
っていう立場として、ね、ありがとうございます。
おめでとうございます。
パーソナリティとしてね、よりこの空気というかいろんなものを盛り上げていきたいと思っております、
はい、
そしてそ、ね、僕自身はですね、その劇団流星群 SSF という、劇団に所属していまして、うん、でまあ去年になるんですけども、
はい、
トゥルースという舞台で、立ってまして去年、うん、で、トラ太郎というソロと原神和尚っていう役がキャラクターがいたんですけども、それを演じておりました。この舞台トゥルースの舞台なんですけども、幕末時代のものなんですよ。なんで、幕末時代っていうものなんで、やっぱり、大変さっていうのが現代人の違いとか、やっぱりその、まあ、一つの見物として、盾とかがあったんですよ。でそれこそが、まあ良かったか、大変さからあったかなって思うんですけども、
盾とかやってたんですね。
盾すごくないですか。
本当ですよね。和服着てやるんですか。
そうですね、袴とか履いて、着物とか着てやってたんですけども、で、そうですね、その時も前回その前まで僕はその舞台に立ててなかったんですけども、
はい、
その時その後そのトゥルースが久々に立つ舞台だったんですよ。
ほうほう。
でやっぱりその立つ時にやっぱり自分の尊敬するその団長、まあ、成木義也さんっていう方がいるんですけども、うん、その人と一緒に立てて、僕はやっぱその時はやっぱ幸せな気持ちいっぱいだったっていう、まあ、ただただの感想になってしまいましたが
、思い入れがすごい強いんですね。
そうですね、
うん、結構稽古期間とか大変でしたか、うん、やっぱり和服着てやるってなると結構稽古大変そうですよね。
そうですね、和服着るまでのその時間帯とかやっぱり大変でしたし、でやっぱり畳み方とかやっぱそれやっていかないと難しいなっていうのも、
ね、お芝居やったり盾やったりで着物の着付けも覚えるんですもんね。
そうですね、
本当やることがいっぱいですごいなって、
うん、でも私もやってました。
あ、本当ですか。
日舞とかあったんで、私も畳み方だなので、そのおかげで助かったのは浴衣が自分で着れるようになりました。
すごいな。いや俺やったこと、あ、ごめん、あった。
あるんですか。
ある、朗読劇なんですけど、一応着物着て時代劇を自分をやらせてもらって、さすがに盾はなかったですけど、
はいはいはい、
そうだ、それで着付け覚えました俺も。
あ、やっぱやってるとそういうの、
はい、あ、やっぱ覚えますね、自然と。
でもそのやっぱ着付けとかって、でもやっぱ覚えるとなると、やっぱ次はそのやっぱ例えば後輩とか出た時に教えてあげたいとかなると思うんですけど、そこでやっぱり期間が空いてるとかってあるじゃないですか。
あ、
どうだったっけってなって
思い出しながら、
思い出しながらちょっと後輩に謝りながらとかそういうのも ねあるかもしれないですけど、
あ、まあでもね、3人そのお芝居やったりとか共通点があるっていうことですね。
そうですね、3人とも役者ですからね。
そうですよね、
表現者として、
うん、で、なんと年齢もそこそこ近いということで、
うん、
お、牧野さんが、
まあ、27ですね。
で俺が26で、
私が25です。
はい、
もうちょっと
近いのかな。
そう、ね、
まあ、一個ずつ違う、
一個ずつ違うみたいな、
まあね、じゃあお祝いそういう話もねしていきましょうか。
そうですね、
じゃあここで曲紹介させていただきます。はい、嵐さんでラブソースイートです。どうぞ。
インディーズナイト、
はい、ということですね、先ほどのトークではですね、う
ん、はい、
もう3人がどういう人なのか、どういうことやってたのかみたいな、
なんか着物の着付けの話しかしないような気がするんだけど
まあまあ、なんか最終的にそういう話になりましたけどなんか大体のね、こう経歴みたいなの分かったところで、うんうん、でなんか、
はい、
ね、性格とか
性格
どんな感じなのかなっていうのは、まあ、皆さん聞いてる皆さんまだ不透明なとこあると思うんで、
はいはいはい、
ここで私のプチ企画みたいな感じで、
なんかあるんですか。
ちょっと心理テストをですね、
心理テスト、
いいね、なんか乙フェチック、
まずいな
乙女です、
乙女、はい、ごめんなさい
乙女だから、
乙女、
そう、
乙女
なんで、まあ、簡単な質問とかなんで、ぜひリスナーの皆さんもですね、うん、聞いてもらって、うんうん、
一緒にやってもらって、
自分で考えてね、
はい、はい、じゃあ早速1問目よく聞いててくださいね。
はい、どうぞ。
あなたは一匹の犬を飼うことになりました。
犬、
うん。しかし出会ったばかりの犬はなかなか自分に懐いてくれません。
うん。
どんな世話をしたら犬は心を許してくれるでしょうか。
はいはい。
A、餌をあげる。
餌。
B、撫でて可愛がる。
撫でる。
C、一緒にボールで遊ぶ。
お
ー。D、散歩に連れて行く。さあ。どれを選びます。
これは、今同時に答える感じなんですか。
あ、じゃあ牧野さん。
はい、じゃあ僕は C です。
C、
はい、
山田さん。
僕はね、じゃあ D、 散歩。
D。 お、じゃあですね、これで何がわかるかと言いますと、
はいはい、
これは、うん、あなたの精神年齢がわかるテストです。
あー、まずい、これ低いぞ。
犬が喜ぶことは、うん、あなたがされて嬉しいことであり、うんうんうん、そこから精神年齢がわかると言われています。
はいはいはいはい、
はい、
は
じゃあ先にですね、うん、C を選びました牧野さんのからいきましょうね、
うんうん、
一緒にボールで遊ぶ、うん、精神年齢40から50代。
おっさんじゃないですか。
相手と同じ目線に立って楽しむことができるあなたは、はい、自分というものを受け入れつつ、はい、相手を受け入れることができる人です。
お、
心に余裕があり、自信に満ち溢れていて、他人からも頼もしいと思われることが多いはずです。
いいじゃないですか、もう今回
それ先にやった方が良かったかもしれませんね。結構頼れないさが最初の方で。
いや実はこういうことだってことですね。実はね、
ここから醸し出してくる、
はい、醸し出してくる。頑張っていこう。
続きまして、うん、D を選びました山田さんですね、うん、散歩に連れていく、うん、精神年齢60代以上。自分の判断や行動を選択できる散歩を選んだあなたは、はい、自分のことをよく理解しながら相手をリードできる成熟した人です。周りからの信頼も高いと思われます。
マジで
やばい、私頼れる人に囲まれてるってことですか。
年寄りばっかり。
ちなみにですね、私はですね、精神年齢20から30代でした。
どれを選んだんですか。
私は B の撫でて可愛がる。
ああ。
B はですね、人間の最も原始的な欲求に撫でる、触れられるといった行為があります、うんうんうん、自分では精神的に大人だと思っていても、まだまだ子供らしさや若者らしさが残っているようです。一時的な感情で物事を判断することもあるので、一旦冷静になることを心がけましょう。
お、
はい、ちなみに A を選んだ、餌をあげる、精神年齢10代、物をもらうことで喜びを感じるあなたは、自分を認めてほしいという段階に至っていないようです。他の人にはない無邪気さやあどけなさが魅力的な一面であると言えます。ということでですね、
若いのがいない。
若いのいるよ、
いるよ、
ここにいる。
てか結構あのだよね、あの自分の実際年齢と結構
近い、そう、近いところにあるんです。いやでもなんか当たってるなって思いましたね。
うん、
俺らはどうしたらいいんですか。じゃあ
当たってる、
当たってる、
当たってる、当たってる感じで。
じゃあ次2問目、サクッといきましょうね。2
問目いきましょう。
あなたの、うん、仲の良い友達が失恋したとき、失恋してひどく落ち込んでいます、うん、あなたは友達を元気づけようと1日小旅行を提案しました、はいはいはい、落ち込んでいる友達をあなたはどこへ連れ出しますか、
はいはい、
A 海、 B 山、 C 高原。
C 高原、高原、
あ
ー、うーん、
はい、じゃあ僕からいきます。 B です。
B、 はい、うん、山田さ ん、
しん、じゃあ C、
C、これで何が分かるかと言いますと、これはあなたの SM 気質が分かるテストです。
SM?
さっきから結構マニアックなのばっかだな。
人が弱いところを見せたとき、
はいはい、
その相手に対してどんな行動を取るかによって、あなたの本当の気持ちが見えてきます。
お
ということで、 B を選んだ牧野さん、
はい、
山を選んだあなたは相手よりも優位に立ちたい S 気質。山は不正や権力を表します。目的を定め、うん、自分と相手をコントロールすることに優れた人のようです。
さっきからすごいですね、なんか、うん、いい感じにどんどんどんこうリーダーとしての、
そうですね、
僕が積まれてる感じじゃん。
で続きまして C を選びました山田さん、
はいはい、
高原を選んだあなたは人によって変わる SM 気質。海と山の間にある高原を選んだ人は母性的な海と父性的な山の一面を兼ね備えた人物です。相手によって S 気質、S 気質と M 気質を使い分けることができるので、人付き合いが上手な人だと言えるでしょう。
ハイブリッド、
ハイブリッド。
S と M のハイブリッド。
ハイブリッド。
どっちも生きるってことですね。
そうです。でもこれ面白いことに、私 A を選んだんですよ。うん、そしたらですね、私は包容力にあふれた M 気質だそうです。
あ、バランスいい。
バランスいい感じ
で。ちょうど3人で分かれましたね。
この3人ではバランスが取れている。
取れてる。俺なんなのじゃあ。そう、真ん中って何なの。
俺は使い分けられる。
真ん中だから要は、こっちが発言したものも、あ、そうだね。こっちが発言したものもそうだねって言える。
あ、ちょっと。あ、ちょっと先行きがちょっと安心してきましたよ、
うん、いけるいけるいけるいける、
ハードルが上がってる気がする。
じゃあ3つ目いきましょうか。
3つ目、うん、あ、そうですか。
行こう。
3つ目、友達の家へ遊びに行くとそこには猫がいました。猫、あなたが取る行動は次のうちどれですか、うん、A 友達と話しながら猫をちらっと見る、うんうん、B 猫のことは気にせず友達と話を続ける、うん、C 猫を撫でに行く、
うん、僕は C かな。
C、
うーん、
牧野さん
A ですね。
A、
うん、
はい、これで何が分かるかと言いますと、あなたの初対面の人への対応が分かります。ですね、A を選んだ、牧野さん、
はいはい、
あなたはシャイなタイプです、はい、本当は初対面の人とも仲良くなりたいと思っているはず、
はい、
そして C を選んだ山田さん、はい、あなたは明るくオープンな性格です。初対面の人に対しても積極的に話しかけることができます。
はい。
ああ、意外と当たるもんですね、これ。
お、当たってます？
当たってるかな？
私も割と当たってますよ。C に、C 選びました。
ああ、合ってる。うん、横尾さん C だわ。
あ、本当ですか？
いや、初対面から明るかったもん。
あ、よかった。うん、暗いって思われてなくて。
暗さはなかったよね。
じゃあね、リスナーの皆さんはですね、ちょっと、うん、早口で言っちゃった部分ありますけれども、うんうん、まあ、私たちの中身的なものがちょっと垣間見えたんじゃないかなって思うので、まあこれからねやっていく上でどんどん
知ってもらえたら
ね、知ってもらえたらいいなって思いますよね。
いいと思います。
でですね、まあ今日は初回でこういう形でラフにやっておりますが、次からはですねコーナーをそれぞれ設けたいなと思っております。
そうですね。
でまず私のコーナーとしては横尾美穂の気まぐれボックスなるものをやりたいと思います。
どんな、
私その常に気になることが多すぎてですね、
はいはいはい、
なんかその気になることについてみんなでトークしていければなっていうふうに思っています。
フリートーク。
そうです、なんか興味がすごい割と湧いて好奇心旺盛、
好奇
心旺盛なんです。
なるほど。
それをちょっと全面的に出していこうかと思っています。
それはもう今週からやるの？
あ、今週来月の回からですね。
あ、そうなんだ。
ぜひやっていきたいなっていうふうに思っております。で続きましては牧野さんのコーナーも一つ。
そうですね。あ、じゃあ僕のコーナーが、まあ、引き続きですけども、またちょっと前回知ってる人は分かるかと思いますけど、あの、神様というキャラクターがいたとは思うんですけども、引き続き今度はゲームコーナーというわけではなく、神様のお悩み相談という形で、やらせていただきます。
はい。
でやり方としてって感じなんですけども、そのリスナーからですね、まあ、これお手紙をいただいてその悩みを、まあ、2人で従者っていう形で、山田さんと、横尾さんがいるんですけども、その2人が読み上げて、神様なりにそれを答えを出すと。それが、うん、そうそうそう、
お告げみたいな、
そうお告げみたいな、こういう感じじゃないかなっていう感じで出すんですけど、それがイエスかノーかは分かりません。合ってるかどうかはその人次第。
あくまでも神様目線的
な、そうっていう感じの、
それ楽しみですね。
面白そうですね。
だって神様は前回から来てますからね。
そうですね。
はい、じゃあそしたら俺から紹介するコーナーは、はい、今回一応役者3人揃ってるということで、
そうですね、
はいはい、
先ほども話してましたね。そうそう、
せっかくだからちょっとラジオドラマみたいなのやりたいなと思いまして、
はい、ラジオドラマ、はいはい、
そうラジオドラマで、そしたら約10分間こちら、はい、この3人で一つお芝居をやりたいなと。
お芝居、はいはい、
お芝居、まあ、ラジオドラマ今回あのインディーズナイトだとその5週目ドラマナイトっていうのをやっていらっしゃるかと思うんです
が、はい、私も一回出演させていただきました。そうですよね、
そう、あれに近い形でこの3人でできるお芝居で自分たち役者としての自分たちを見せていきたいなと思いまして、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、そう3人でちょっとうまくやっていけたなと思うんですけど、一応ですね今回は、まあ、最初なんで、
そう
ですね、次回から、うん、今回本格的にラジオの方はやっていこうかなと、ラジオドラマの方はやっていこうかなと思ってます。
はい。
そしたら一応こんな感じなのかな、
ね、
今後やっていく。
コーナー紹介としてはまあ大体こういうコーナーを我々考えておりますのでですね、
そうですね、
まあ、今言葉で説明しましたが、うん、なんと今日はこれからですね、横尾美穂の気まぐれボックスと、
はい、
神様のお悩み相談をですね、ちょっと、まあ、デモンストレーション、
デモンストレーション
デモンストレーション、
デモンストレーション
言えてましたよ今、デモンストレーション、
言えてたよ、OKOK、
そうデモンストレーション的な
流れをね、
そう、うん、
ちょっとした流れを
そんな感じで、なんかこういうのですよっていう風に分かりやすくそのリスナーの人に提示できたらいいなって思って、うん、これからちょっとやってみようかなっていう風に思っております。
お、楽しみですね。
楽しみにして、
はい、
ね、
うん、そしたらじゃあその前に一 一曲流したいと思います。
はい、
お願いします。
はい、矢島美容室の皆さんで桜春を歌わねばだ。
インディーズナイト。横尾美穂の気まぐれボックス。
イエーイ。
はい、というかで突然始まりましたが、先ほどのコーナーでも言った通り、今度からはですね、パーソナリティ3人が気になること、今回はですね、
今回は、
次回からは私が気になること
中心にやっていく
って感じですね。中心にやって、でそれを3人でトークしていくっていう形にしていきたいと思いますが、今日は特別編。パーソナリティ3人が気になることを、事前にですね、紙に書いていただいております。
書かされました。
書かせていただきました。
そうだ、書かせていただいたんだ。
書かせていただきました。
書かせました、はい、
認めちゃったよ。
ごめんなさい。怒られる。
紙渡して書かせましたということでですね、こちらから、1人1枚引きまして、でそれを書いた人が中心となってトークをしていくという形にしましょう。
します、はい、
ということでですね、じゃあ最初どうします？牧野さん、
じゃあ僕から引きましょうか。
はい、
じゃあ引きます。
はい、
これ
ズダン
ゾーンダダン、
何かな。
じゃあ
開けますよ。
はい、どうぞ。
ババン、
男女の違い。
お、
これは誰ですか？
はい、
あー、はい、さすが
ですね。
さすが
牧野さん。そうなんです、私、最近ですね、男女の違いって何かと言いますと、最近私髪をバッサリ切ったんですよ。
そうですね。
あ、そう、気づきました。
あ、気づいて
もらわなければ困る。
うん、気づかない方がおかしいかな。
結構言ってますからね。
そうなんですよ、本当に周りから何かあったのって言われるぐらい、なんかバッサリいったねって言われたんですけど、なんかですね、私気づいたことがあって、例えば、女性の友達に会うじゃないですか、女性の友達に会うと、あ、髪切ったね、似合う似合うとか言うじゃないですか、女性は、ところがですね、男性に会うと、あ、切ったねで終わりみたいな、なんかそこでなんか男性って似合うねとか、その髪型いいねとか、そういうのって言わないんだなって。その男性、周りにいる男性、みんなそういう系のことしか言わないんですよ。切ったねとか、なんかその事実を言うだけみたいな。だからそれがちょっと私ちょっとふと気づいたことで、なんか女性と男性でそういうのって反応違うんだなっていう風に思ったんですけど、
まあ、なんだろう、別にそこは人にもよるんじゃないですか。
いや、でもそうなんですけど、私の周りの男性はなんかそういう言葉しかくれなかった。
じゃあきっと横尾さんの周りの男性は、ああ切ったんだぐらいの感覚なのかもしれません。
でもそれはそのバッサリ切った私としてはちょっと不服なわけですよ。
逆にじゃあ横尾さんはどういうふうに言われたいの、男の人に。
なんか、あ、いいねとか、いいねとかだけでもいいのに、切ったね、切りましたけどみたいな、そこの先は何っていうふうに私は思います。分からない、これは女性全員がそうなのか、私だけなのか、私の我が強いだけかもしれないですけど、
まあ、僕はほらあれですよ、あの事情を知ってるから、事情っていうかその聞いたんだよな、きっと。あの確か撮る写真を撮るために、
そうです
あの髪を切ったって言って
た。
まあ、その僕から意見とすれば、別に長くてもよかったんじゃないって思ったんですけど、あれは。
お、
今そう言われたの。
爆弾発言。
本当ですね。ぶっこんできた。
結構サラサラだったじゃないですか。
そうですよ。
それをなんかバッサリ切って、で、なんか何ですか、こ
う
カールっていうんですか。
そうですね。パーマかけました。
パーマかけて、あ、イメチェンしたんだって感じです。
そうですよ。だからそれだけなんですよ結局。
そうだね、俺からすると若干恥ずかしい、気恥ずかしいところがあるかな。
やっぱ男性はそうなんですかね。
まあ、分からない、俺はちょっとね、やっぱりその可愛いねとか似合ってるねっていうのが、例えばそれが彼女とか妹とかだったら、まあ親しい仲の人だったら分かるんだけど、まあ友人とかだとちょっとやっぱ距離があるというか、そうするとそこで可愛いねとか言うと変に勘ぐられちゃって、あ、この人、私のこと好きなのとか思われちゃったりしないのかなとか、いろんなこと考えちゃうから、そうすると下手に言えないところもあるかもしれない。
でも私は言ってほしいですけどね。じゃあ私はもうちょっと山田さんと距離を詰めるように頑張ります。ということで次
次
じゃあ俺が引けばいいかな。
どうぞ。
よいしょ。
ごめんなさい遠くて
弾きました
弾きました
なんすか
すいません、はい、書いてあるのニックネーム
ほう
ニックネーム、はい、これ書いた人誰でしょう。はい、
はい、
自分の弾いたんかい。
もう弾いてる時点で分かったけどね、うん、
やっちまったな。いやね、あの最近 気になってるというか今、うん、気になってて、はい、せっかく仲良くやろうっていうそのフレッシュでね、はい、3人でやろうって言ったから、はい、せっかくだからニックネームとかあったの今横尾さんとか牧野さんとか山田さんだから、まあちょっとねそういうの作ってる使うかどうかともかくとして、
はいはい、
つけるだけつけてみようかなって、それによってちょっとこう仲良くなれたりするかなっていう。
あ、山田さんと距離を詰めるチャンス。
チャンス。急にやってきましたね。
繋がった。
いいアシストしたんじゃない俺。
おっと。じゃあ、ね、何ですかニックネーム。
決めていきましょうか。
そう決めて。じゃあ
決まります？
じゃあ逆にじゃあ。他の決める人と、あ、決められる人と、うん、他2人が決める感じでいいですかね。例えば牧野さん決めるんだったら俺と横尾さんで、
横尾さんが決めると。
そしたらじゃあ牧野さんやっぱリーダー今回は、ね、前回から引き継いでやっぱまとめていただく立場だから
頑張ります。
ボス
え
ボス
ボスそれえなんか牧野さんっぽくないなそれ。あ
ボス
なんだろう。マッキ
ーマッキー
オーソドックスにマッキー
なんかそれじゃないやつがいいな。
何がいいかな。
その牧野さん的にどんな感じで過去言われてたとかあります？
いやもう普通にマッキーとか、あとは普通にマキだけとか、あとはあのどこだったっけな、あの僕の地元の方茂原なんですけど、
茂原
のどこだったっけな、そのもっと下った方だと思うんですけど、うん、あの牧野規定っていうのが実際にあるんですけど、そこから取って牧野だから牧野規定でいいんじゃねっていう言われてる事件がありました。
むしろ長くなったって、
うん、長くなったっていう
のね、ま、牧野規定って なんですか
早口言葉みたい。
多分なんかなんだっけ、なんだろう、なんか調べたことはないんで、あ、そういうのはあるんだぐらいの感覚だったんですよ。
今の感じだと牧野規定ですよ。
いやいやいやいや、長い長い長い
長い
長い長いです。まああとあとでもいや例えばですけど、じゃあ下の名前でも別に僕は構わないんで、
ま
正人なんで、
正人さん、
はい、
マサさん、
マサさん、
マサ
さん、あ、マサさんよくないですか？マサさんよくないですか？結構しっくりくるような気がする。
マサさん、
マサさん、いやマサさんにしましょう。
マサさん
とりあえずあと変更したかったらあの今後申告していただければ
変更聞くんだ
俺気に食わねえっつって
そしたらじゃあ次は横尾さん決めますか。
お、
横尾さん、
横尾さん、カモン、
横尾さん、じゃあ髪切って ね、
髪切って、
ほう、ウェーブかかってる、軽くなったの、もうなんかやっぱ春イメージしてんのかなって若干思ったんですけど。
あ、まあそうですね、年度も変わりまして。
ああ、そうすると、うんうん、春横、
何それちょっと待って、春しか使えない系な感じしない？
ネーミングセンスがない
のかないよ
春横ってい
や横尾さんかけた方がいいかなと思ってたけど春春らしい横尾さんってどうなんだろうなって。
それは別に横尾だけじゃなくて下の名前でもいいってことですか？
そうですね、下の名前美穂です。
あ、ですよね、
ミッチー、
ミッチー、
ミッチーサッチー出てきますけど大丈夫ですか？そうですね、あ、でもあれきたりな、あ、でもこれパクリになりますわ。
何ですか？
ほっちゃんって出てきましたけど、それパクリになります。
ほっちゃん、
あ、ほを取ったんですね。
そうです、
新しい、
うん、逆に
ほ
っちゃん、
それはでも呼ばれてる方が多分いる、
結構いらっしゃると思う、
なんかもっと独特な方がいいよね。
独特な方、
みほちゃん、
みほちゃん、普通
みほちゃん、
みほ、え、
みほちゃん、
もう紛らしいわ
ダメか、
まあでも今オーソドックスにじゃあ みほ、うん、じゃあみっちゃんでも
いい、みっちゃん、
みっちゃんでいきましょう。
みっちゃん、
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 うん、
みっちゃん OK、 あとで申告してダメだった
ダメだったね
全部そういう系じゃねえか全部そうなるね。
じゃあ次は最後私かな、
うん、山田さん、
山田瑞希、
瑞希ってなんか変わってますよね。
そう、男の子じゃとあんまりいないかもしれないな。
なんか名前使いたいな、そんなら。
昔はミー君とかミータンとか。
え、キャラじゃない。あ、ごめんなさい、言っちゃった。
キャラじゃない。
なんか違う気がする。
分かってる。分かってる。
すごいぶっこんでき
た、ね。じゃあ何がいい？
何がいいかな。
山田瑞希。
瑞吉。
ね、言われてた。
言われてた？
今言われてるかな。
知ってます。ナウですか。
ナウで言われてる瑞吉。
どうですか、牧野さん、マサさん。
そう、マサさんだ。
マサさん。
なんかすげえ魚の矢みたいな感じするんだよな。そうですね。何がいいんだろうな。山田瑞希さん。
うん、
瑞希、水。
山田だ。
結構悩まれてるな。
でも水吉なんかもう。
もう水吉でいいよ、もう。
おい、ちょっと待って。そうしよう。やけくそみたいなさ、水吉。
水吉。
私がパッと浮かんだんですけど。
いや、水吉でいくんですか？
水吉、マサさん。
マサさん。ちょ、みっちゃん。みっちゃん。ちょっとすでに忘れて。
みっちゃん。とりあえずじゃあ、それで
いい。よし、このコーナーはとりあえずこれでいこう。じゃあ、最後の一枚。
とりあえずってなって。やっつけ感が半端ない。じゃあ最後
僕最後
引きますね。じゃあ引きます。よいしょ。なんだろうな。車
、
うん、
僕ですね。
そうですよ ね流れ的にそうですよね。
もう分かってたよ。3人しかいないんだから。
そうですよ。
ですね、車のついてなんですけども、まあ、気になっているというか、まあうん、新しく僕車を、まあ、中古車なんですけども買い直しまして、で今それをまあ、待ってるというか納車待ちというか、はい、まあ、軽自動車なんですけど。
なるほど。それでドキドキしているところ、
はい、そうなんですよ。いつ来るかなって感じで、ちょっとまだまだ連絡は来ないんですけど、結構その形とかも、はい、好きなもので、でその車も生産的にはもうしてないんですが、はい、ただ僕のこだわりがありまして、車にもやっぱり個性を持ってた方がいいなっていうのがありまして、でその車も個性があるんで、軽自動車でネイキッドっていう検索すれば出てくるので、よかったらどんな車か見てみてください。
じゃあ後で検索してみます。ネイキッドです
ね。ネイキッドです。掘り下げないの、はい、もういい、いいか。
まあ、車好きということが
OK、
わかりました。
はい、今度乗せてもら
おう。また今後ですね、ゆっくりですね。そうですね、はい、うん、来た感想とかもぜひ聞かせていただければと思いますね。
じゃあ曲の方お願いしていいですか。
はい、では私からリクエストですね。くるりの皆さんでハイウェイ。
今日もどこかで悩みを抱えて生きる者たちの心の声が聞こえ、もやもやして絡まった悩みの糸、我がほどいてやろう。さあ悩みを聞き届ける時が来た。天の扉よ、開きたまえ。
神様のお悩み相談始まるよ。
ここは悩みに苦しむ者たちの心の声を聞き届ける場所。我は雷。そう、あの神だ。皆の者待たせたな。さて二人の従者を紹介するとする。では最初の女従者の方出てこい。
はい、出てきました神様。
うん、
え、何ですか？
何ですか？何ですか？自己紹介をしてくれ。伝わらないから。
うん、どうも、神様の従者です。
普通か？普通か？
普通だ、だって、うん。みっちゃんです。
みっちゃんです。あ、みっちゃん、よろしく。
はい。
じゃあ、続いて、男性の男の方の従者、出てこい。
俺を呼ぶのはお前か。水吉だ。うん、
ちょっと呼ぶやつ間違えたかもしれん。まあ、よろしくお頼むな。うん、よろしく頼むな。うん、ではな、今日は、ちょっと特別という感じでやっていきたいと思う。
はい、うん、うん、良いだろ
う。というと
、うん、今日はお前ら二人のな、悩みとかあると思うんだ。それを聞いていこうかなと思ってる。う
ん、まあ、確かに悩みはつきませんよね。
うん、そうだ。
しょうがない、教えてやろう。
なんだこの上から目線。
上から目線だな。うん、いいぞ。
それでは神様、どうやって進行していく？
悩みとか何でもいい、あるだろ。
ほう。
聞いてやる。
悩みを聞いてくださるということですか？
うん、もちろんだ。
何でもいいですか？
何でもいいぞ。
本当に何でもいいですか？
おお、何でもいいぞ。うん、我なりに答えてやろう。
なるほど、
うん。
ちっちゃい悩みかもしれません。
ちっちゃい悩みでも悩みは悩みだ。うん、気にするな。
すごい寛大な神様ですね。うん、じゃあ私の悩み。
お、
早速いきます。
うん。
う
ん、
お部屋の
部屋の、うん、
片付けができ ません。
はい、何？
お部屋の片付けが、うん、なんて言うんですかね、片付けようっていう気持ちはあります。
片付けようっていう、うん、気持ちはある、うん。
気持ちはあります。
うん、
けど、うん、それをなんかこう行動に移すまでが長い。
うん、長い。
それってどうなんですかね。みんなあることですか？私が長すぎる？
それは多分、例えば時間がなかったりとか、やることが他にもあったりとかすると、要は自分のことだから後回しにしようとか、そういう気持ちが働くんじゃないのか。
ああ、うん、 でもそうですね、時間がない、あの夜に帰るの、夜遅くに帰るんですよ、よく
仕事をしてね。
そうですそうです、うん、なんでそこからやるのもなんかだってガサガサするじゃないですか、掃除って、
うんうんうん、
絶対迷惑だし、別に掃除機かけようとかそういう話じゃなくてですね、うん、なんかガサガサする感じがちょっと深夜にはちょっとまずいかなって思ったり、じゃあやめよう、うん、疲れたしって思って寝るじゃないですか、
うん、
そしたら次の日、うん、準備に追われる、
準備に追われ、さあ次の次の仕事に行くために 準備に追われる、
うん、
それは自分で予定を組めばいいんじゃないのか。
うん、そう言われる気はしました。
例えばだが、例えばその何時から何時までこれをやるとか決めればいいんじゃないのか。
あ、なるほど、うん、世の中の皆さんはなんかこう掃除ってどういうタイミングでやるんですかね。
それはもちろん例えば、まあ、休みの日とか、
あ、
うん、やったりするんじゃないか。あとは間の時間を取ってやったりするとは我は思うけどな。
あ、うん、なるほど、空いた時間でちょいちょいやるのがいいってことですかね。
そうだな、ちょいちょいやるのがいいかもしれんな、うん、
なるほど、わ、うん、かりました。私の気持ちの問題ですよね。そんな気はしてましたけど。
身も蓋もないことを言うな。
すいません。
少しは軽くなったか。
あ、なんかなりました。
なんか
世の中の人がどうやっているかというのをちょっとヒントをもらった気がします。
お、それはよかった。
小さい悩みでごめ
んなさい。いやいやいや、悩みは悩みだ。小さい悩みはいっぱいあるだろう。そんな、
そうですね、
うん
うん、
では次行ってみようか、三月地。
俺に触れるな。
わかった。俺に触れるとは。じゃあ横見ほ、みっちゃん行こう。
あれ、
みっちゃん行こうか。
俺にも触れてほしい。
どっち、俺に
も触れてほしいんだ。
どっちだ。
いや、正直ちょっと中二病っていうキャラがブレブレでちょっとどうしようかと思ってたから。
そうか、
それはいいや。
悩みは何
ですか。悩み、今日の晩飯なんだ。
晩飯。
こっちも小さいな。
晩飯、さ、一応ダイエットをしてるんだが。
ああ、今日の晩飯はじゃあピザでいいのか。
いや、ピザはな、この神様のこの戒律でダメだと言われている。
うん、
ならこれだけは守らなきゃいけないんだ。
でも噂では聞いたぞ、ピザを食ったんだって。
いつ。いや、そんな、そんなことはない。
そんなことはないか。
それは先月生産したはずだ。
お、
今新学期には関係ない。
新学期。
新学期には関係ない。
新学期には関係ない。
心新たにしたと。
心新たにしたと。
なるほど。おうおうおう。
とりあえず今晩の飯だ。
今晩の飯。
そう、うん、実はこの時間結構このおし、なんか夜遅くではないが、やっぱりちょっと暗くなってきてな、うんうん、夜の晩飯にこれからありつこうというタイミングなんだが、
うん、
家帰って作るのがすごくめんどくさい。かといっててんやもん外から買ってくると、うん、どうしてもカロリーを気にしてしまう。
そうですね。
そうすると、じゃあこの後何を食べたらいいんだ。
何を食べたらいいか、こんにゃくを食べればいい。
こんにゃく、
うん、そのまま食うのはなかなか辛くはないか。
わかった。じゃあゼリーを食べろ。
なんか似たようなものですけど。
近いような気がするが、
まあ、我は知らんが、要はコンビニというものがあるだろう。コンビニによくそのゼロカロリーの、ゼリーが売ってるだろう。それを食えばいいんじゃないのか。
お、
うん、そしたらカロリーはゼロなんだが太ることはないだろう。
ただわがままな話、やっぱ腹いっぱい にしたいんだ。
そうですよね、うん、そこですよ。
うーん、わがままだな。
まあ、だからダイエットをしなきゃいけない結果になったんだから。どうしたらいい、
うん、どうしたらいい。
腹に溜まってカロリー低めで簡単な料理、うん、
料理はしてもいいってことですか。
料理自体は好き、
ただ帰ってやるのがめんどくさいなっていう。
じゃあ分かった。じゃあ簡単なものをしよう。
ほう。
まず増えるわかめというものを買ってこい。
増えるわかめ、
うん、それに水をぶっかけろ。
お、
増えるだろ。
増える。
食うだけだ。万事解決だ。
膨れるのかそれは。
うん、
どのくらい買ってきたら膨れますか。
それはまあ、まあ個々の自由だろうからな。うん、
なんか相当食べなきゃいけない気がしてきましたけど。
うん、だけど買ってきて、うん、実際やってみると結構量多かったってことになりそう。
あ、意外に
増える。意外と多いからな、増えるわかめって。
うん、神様よくご存知ですね。
うん、たまに食べたりする。
結構庶民的なんだな。
ヘルシー。
あ、またじゃあ今夜頼みしてみよう。
うんうんうん、
ありがとう。
お
う
お
う。
じゃあそれはぜひお腹が膨れたかと、あ、どのぐらい食べたか、うん、
ちょっと次回に聞こうか。
本当にやらなきゃいけないのかこれは。
有言実行という言葉があってたな。
おお、こういうとこは厳しいみたいですね。
今軽い冗談だ。他にもう悩みはないか。
まあでもですね、悩みはですねつきませんよ、うん、神様、
うん、悩みはつかないな。
うん、
これは俺たちだけの問題ではなく、聞いてる方々も多分、
いやそうですよ、きっとこういう小さい悩みが積み重なっていると私は思っています、う
ん、なるほどな。
まあ、あえて周りに言うほどではないが、まあ、ちょっと気になるみたいなことな。
そうですね、うんうんうん、確かに、
まあ、生きる上では漬物だな、
うん、だそういうことをですね、うん、今後ね、ね神様、
うん、
リスナーさんからもね、
そうだな、どんどんお便りという形でもらいたいな、
う
ん、
そうですね、ぜひ、
うん、
本当に今聞いて分かる通り、うん、両方本当に小さい悩みじゃないですか。
いやいやいや、あの、まあ、これ、まあ、一応言っとくが、言っとくが、その、はい、リスナーから、リスナーさんからな、もらうとしても、そのリスナーさんが送るとした場合だが、
はい、
どんな小さな悩みでも全然構わん、
お、う
ん、
というお言葉をいただきました、うん、
悩みと思ったらそれを送ってもらえればそれを我は答える。
そうですよ、う
ん、何でも答えてください、
何でも答える、
うんうん、だってそんなね、自分の気持ちの問題だよって言われて終わる悩みだってあるかもしれないですけど、
そこはあえて神様にちゃんと
そうお言葉を、ね、
掘って話を、ね、してくださるはずだから、
お言葉をいただけるということで、
うん、そうだ、
そんな神様に俺らはついている、
うん、いいと思います、
うん、ハードル上げてこう、
何でも何でも答えてくれる神様、
次回からはな、もっともっとどんどんリスナーさんからの答えもな、
そうですね、
でいこう、
うんうん、何でもいいです、
何でもいいです。
だってそうでしょ、小さい悩みから、
そう、小さい悩みから大きな悩みまでな、
本当にもうどうしたらいいんですか分かりませんみたいなこともいいってことですよね。
そうそうそう、でいいと思う、
うん、うん、
ではまあ二人のな悩みも解決したところで、
はい、
今日はこれにて締めようと思う。
はい、
うん、では我からのリクエスト曲だ、ケマグレンさんでライフだ、どうぞ。
インディーズナイト、
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。
あ、もうお別れ時間となっちゃいましたね。
本当ですね。
どうでしたか、
結構いっぱいいっぱいだった。
そう、2週2年目になったとしても僕もいっぱいいっぱいでちょっと申し訳なかったですね。
立ち位置が変わりましたからね。
牧野さんは支えられるようにもなりたいです。
本当ですね、
はい、この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com です。こちらにアクセスしてメールまたはメッセージでお送りください。
はい、
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイズアフラックさんがお届けします。呼んでみましょう、せーの、
レイフラさん。
はい、横尾美穂さん、美穂はじめまして、ね、ラジオ頑張っていってもらいたいなと思うけどね、これからレイザーフラッグのゆうとみがね、手取り足取りいろんなものを取ってね教えてやりたいと思います。それじゃあ頑張ってね、よろしく。
はい、ありがとうございます。なんかいろいろ教えてくださるとのことで、
あ、男性の方もね、かまってほしいよね。
それこそ俺かま
って、
うん、とりあえず私に向けていろいろ教えてくれるらしいです。ありがとうございます。では私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
山田瑞希と
牧野雅人でした。
バイバーイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。